改めまして非エンジニア、インフラ技術さんのためのインフラアーキテクトの考え方ということでちょっとリセットしてまた始めさせていただければというふうに思っております。で、目的今お話しした通りなんですけども、インフラアーキテクチャ担当者に求められている仕事内容を理解しましょうと。今まで話したのはもうだいぶレイヤーが低いというか本当の現場の作業になってしまいますので、もうちょっとなんていうんですかね、他のインターフェースになるような他部門の方々と調整するような方々でも分かっていただけるようにすることを一つの目的としたいというふうに思っております。あとは後々出てくるんですけども、いろいろな部門様とかいろいろなサービス、それごとにインフラチームがある会社さんもあるかと思うんですけども、なかなかそういうところはないかなというふうに思っております。そういった中で、インフラアーキテクチャ担当者がどのような情報をもとにポリシーを会社のバランス、総合的なバランスを取っているかといったようなところ、それらに基づいて設計しているのかといったようなところを、上辺、知ってもらえれば嬉しいかなというふうに思っております。それによってですね、インフラアーキテクチャ、インフラチームと仲良く仕事ができればいいのかなというふうに思っていただけるのと、あとは今日あんまりマイクロソフトした技術のところをお話ししないんですけども、これらを通じてですね、我々テックフィールダーズとか IT プロでもいろんな深い、セッションとかをやらさせていただいておりますので、ちょっと行ってみろとか、お知り合いの方々に声をかけていただけると嬉しいなというふうに、思っております。で、ちょっと先ほども一例とかを出してしまったんですけども、一番下にちょっと細かく書いてあるんですけども、本社長の方ですね、私の過去の会社のちょっと比較的大きめな事例とかをもとにですね、お話しするところがちょっと多いかなというふうに思っておりますので、いやいやそんな大規模じゃないですようちはとかいうのがありましたらですね、なるべく心の中でですね、広い心を持っていただいて、スケールを変えていただいて聞いていただければこれ幸いかなというふうに思っております。で、まず一番目、だいぶ上側に持ってきます今まで話したの何だったんだっていうぐらい上側に持ってきます。最初にですね、インフラアーキテクトっていう担当者自体が必要なのかどうかといったようなところをですね、まず一つ目の回答としては必要ですというようなところですね。ただですね、必ずしもインフラアーキテクトっていう名前じゃなくてもいいのかなというふうに思っております。中には基盤統括部長さんとかインフラチームのマネージャーさんであるといったような肩書きもあるかなというふうに思っております。守備範囲が網羅されていればもう全部一緒なのかなというふうに思っています。で、ただ問題が一つだけあってですね、 CTO って言われるとちょっと違う部分もあったりします。CTO と言われると最高技術責任者というふうにくくるケースが多くてですね、後々お話しするんですけど、インフラアーキテクトっていうのはどちらかというとファシリティ周りとか、予算とかの、あれですね、取りまとめとか、CFO に近い部分とかですね、あと監査とか、そのあたり、金融庁とかですね、そういった外部的なところともいろいろやり取りをしなくちゃいけないところがありますので、そこが CTO っていう職種に網羅されてれば問題ないんですけども、必ずしも世に言うベンチャー企業とかでやっているような CTO とはちょっと違いますといったようなところが一つでございます。もう一つ不要ですっていう場合はですね、本当すいませんっていう話ではあるんですけども、何ですかね、他の方が代用しちゃってるとか、社長が全部やってるんですよとかいうケースも多かったりはするんですけども、そういう場合はですね、こういう世界もあるんだなというふうな形で、広い心で聞いていただければ嬉しいかなと思っております。ですね、そんな中でですね、インフラアーキテクトどういう仕事なんだろうといったようなところです。もう皆さんもしかしたら分かっちゃってるかもしれないんですけども、他部門から見られているインフラチームといったようなところですね、サーバーやミドルウェアのリソースを管理している人であったり、パソコン直してくれる人っていうのはちょっと誤解があるんですけども、何でもやってくれそうな人というところ、あとサービスをお願いするためにできないとか、大義名分をもとにですね、なかなかいろいろフットワーク軽くやってくれない人たちの集団みたいなところ、あと24365働く人とかいうふうに、いろんな印象を持って見られてはいるんですけども、なんていうんですかね、喧嘩してもしょうがないんで、とりあえずどれも正解ですって言っとくのがいいのかなというふうに思っております。ただですね、それだけじゃなくてですね、基盤アプリケーション作成とか、ID パスワード管理したり仕組みを作る、などといった場合とかですね、一例ではあるんですけども、そういった場合は常に最新とか最強とか一番高いのが正義だみたいな感じになっちゃうと、そういうわけではなくてですね、一番最強で最新のものはきちんと知っておく必要がぜひともお願いしたいというところはあるんですけども、それらを知った上で自社のサービスがどれくらいが落としどころなんだろうといったようなところはきちんと判断できる人っていうのが、一番大きな仕事の一つなのかなというふうに思っております。 まあ、最新最強が正義じゃないっていう一つの例ってわけじゃないんですけど、まあ、例えば銀行の ATM とかのパスワードっていまだに数字4桁の認証で終わっちゃってはいるんですけども、まあ、あれいいのかっていう話があったりしますよね。インフラ的な観点から掘り下げていきますと、ATM の、4桁のパスワードっていうのはあの最後の認証であって、その前に、キャッシュカードっていうのは第一認証がちゃんとあります。誰かが持ってる物理的なものが1個目の、大きなセキュアな一つの壁ですといったようなところがあったり、まあ、裏は、まあ、未だにそうかどうか分かんないですけど ISDN みたいな、専用線みたいな、しかも専用端末みたいな形で、まあ、外から入られる可能性が、まあ、限りなくゼロに近いといったような環境の、まあ、最後の入力してもらう項目が数字の4桁なんですということで、まあ、どこの銀行さんもそれでセキュアなんですと言い張るといったようなところも、まあ、一つのアーキテクトの決め方の一つなのかなというふうに思っております。まあ、とはいえ、ネット銀行みたいな形になってしまいますと、まあ、そんなわけにいかなくてですね、あのそれぞれのやり方っていうのが、まあ、あの TPO に合わせて存在しているといったようなところだかと思います。はい。まあ、あのこういった話をしたとですね、あのキリがないっていうところがありますので、あの一つ例を持ってきましたので、まあ、もう少し深く見てみれ、見ればいいかなというふうに思っております。インフラチームですね、まあ、比較的大きい企業をちょっと例に持ってきたんですけども、あの企業組織内におけるインフラ業務ってどういったところがあるのかなというようなところを持ってきました。まあ、あのどういうポジションでどういう人たちと一緒に仕事しているのかといったようなところでございます。まあ、まずちょっと上に書いちゃったんですけど、インフラチームっていうのがございまして、まあ、一つは最初の方に申し上げました通り、お金がかかるところ、調達系の仕事にはなるんですけども、ハードウェアメーカーとかプロダクトベンダーとの窓口折衝がありますねというところ、ところが一つ。あとはですね、先ほどデータセンター系の、ラックとかのお話をしたかと思うんですけど、設備ですね、回線であったり、ラックとかが、フロアとかがあれば不動産周りですね、があったり、あとは経理ですね、こちらは CTO の業務かって言われるとちょっと違う会社さんもあったりはするんですけども、インフラアーキテクトといたしましては、まあ、あの焼却周りのお話であったり、オンプレミスとか、実機のサーバーの場合ですと、あの一括で払うのか3年焼却にするのか、その会社のポリシーがいろいろあるかと思います。まあ、最近のクラウドとかですと申し込みサービスとかになってしまいますと月額の請求になったり、なぜか知らないですけどドルとかの為替で3ヶ月に1回話が変わってくるとかあったり、それをどうやって1年間の予算として見るかとかいったようなところのやり取りの調整があったり、あとは最後ですね、あの監査とか認証機関さんがあったりとか、あとは金融系の会社さんとかであると関係省庁さんとかとの、まあ、あのポリシーがちゃんと乗っ取られているかどうかとかいったようなところをきちんと理解して自社のアーキテクト最適なものを選んでいくというところがあるかと思います。でもこちらがあの投資の一つの例であるんですけども、あの先ほど冒頭にお伝えしたのは、あのラック、物理フィジカルなサーバーをどうやって自動化しておいていくかというような話です。で今回同じ台数で持ってきたんですけども、同じ台数っていうのはあれなんですけども、あの同じような感じで2ラックで、サーバー46台を買った時、どういうふうなお金が動いているのかといったようなところを、まあ、大体瞬時に分かればインフラアーキテクトに近い方かなというふうに思っております。でもだいぶざっくり持ってきたんですけども、大体46台、2ラック、23台ずつ入れますと。で、まあ、用途は左側ですねに書いてある通り、まあ、よくあるウェブサービスを作ってみましょうといったようなところで、まあ、こういう臨機を上げてみました。でちょっとウェブサーバーとかデビューサーバーとかいろんなスペックが違うとかっていうと、あのデモにするのにだいぶ使いにくいんで、とりあえず全部一緒というような意味合いで、まあ、大体1台平均ざっくり100万円だったとしたら46台で4600万円ぐらい、ラック1本、さっき15万って言ったんですけど、とりあえずもうちょっと上げて18万円ぐらいのラックにしましょうかと、2本で36万円ぐらい、展示ぐらいの回線を借りると、まあ、専用で借りてしまうと大体月100万ぐらいかかりますかねといったようなところから算出いたしますと、データセンターの費用といたしましては、まあ、1年2年3年でこのような形でかかってくるといったようなところです。まあ、3年償却とかですと大体5000万円弱ぐらいかかってきますねといったようなところです。まあ、それに4600万円初期費用のサーバー代金を加味いたしますと、まあ、下側に書いてあるんですけども、3年で大体月額ベースの償却費用が264万円くらいになりますねと。でこの264万円毎月払うからにはどれくらいのスペックのものが、その会社で得られるかっていうのが右側に書いてあるんですけども、これももうざっくりでいいんですが、だいたい10コアのマシ、CPU のマシンが 2CPU で46ユニットあると、だいたい920コアぐらいの、マシンですと、マシンリソースですと。 あんまりこれ昔の MIPS みたいに加算させていけばいいやっていう話じゃないんですけども、大体1 CPU、2GHz ぐらいのマシンだったらもう書いてある通りよく分かんないぐらいの数字になってますと。でメモリももうよく分からない、全部に同じスペックだったとして 128GB の46台分でこれくらいのメモリになりますと、まあ、これがこれだけのリソースを使う一つのプロセスが動かせるってわけではなくて、インフラとしてこれだけのリソースを管理してますということになるかなと思います。まあ、これらのリソースが先ほどの焼却費用と換算してクラウドと安いのか高いのか、まあこれらには加えてエンジニアのコストっていうのもかかってくるんですが、これはまあクラウドでもかかってくるかと思いますので、まあ、0.8 が下数とか係数とかを入れてみて、まあ、大体どれくらいの予算でどれくらいのものが我々が使えて、まあ、同じデータセンターに入れて、まあ、ラック2本で冗長するとはいえ、まあ被災すると結構ひどい目に遭いますよとか、クラウドだとまあそこまでは考えなくていいですねとか、まあ、リスクとかも入れながら提案していくと、提案というか倫理を変えて承認を得ていくというようなプロセスが一つあるかなと。まあ、このあたりが経理部門とか経営部門に対してプッシュしていかなくちゃいけないインフラアーキテクトの一つの重要な要素かなと。まあ、これは保守の更新とかも同じかなというふうに思います。で話を戻してですね、緑色の部分が追加の部分なんですけども、まあ、上質周りもインフラに入れてしまうという会社あんまりないかと思うんですけども、まあ、一つのアプリケーション部門と見たときに経営部門であったり人事給与周りのシステムであったり、あとはまあメールサーバーとかファイルサーバーとかというのが出てきたりというところがあるかと思います。であとはですね、やっとここでソフトウェアアーキテクトっぽいところの担当部分が出てくるといったようなところになりまして、まあ、業務ごとにですね、まあ、例えば個人保険のシステムを組む場合であれば個人保険周りの、PM さんであったりアーキテクトさんであったりマネージャーさんであったりというようなところがいらっしゃって、まあ、その下でさまざまな機能が開発されていくといったようなところも、まあ、インフラとの接点という意味では一つあるかなというふうに思っております。で、まあさらにですね、インフラチームは1担当だけ相手にするわけにはいかないので、まあ、業務 B 業務 C とサービス B サービス C といったような形で他の業務とかがどんどんどんどん出てくれば出てくるほど、対面で交渉しなくちゃいけない担当者が増えてくるとかいうところであったり、最近とかですと標準化とかっていうところがだいぶ前から進んでると思うんですけども、まあ、昔とかの会社さんとかですと業務ごとに全然言語が違かったり使ってるサーバーが違かったりといったような場合、まあ、どれだけのセキュリティとかをインフラチームで担保していかなくちゃいけないのかと、言語が変わってもそれでいいのかとか、インフラのアーキテクチャが違くてもそれでいいのかといったようなところのバランスも全部取っていく必要があるというようなところ、あとは業務が増えていけばいくほど担当内に入るかどうかは別として、まあ、右上の方にちょこっと出てきたオペレーターっていう運用業務ですね、まあ、こちらもインフラチームと深く関わりを持ちながら運用していかなくちゃいけないというようなところが出てまいります。今の組織周りですね、会社の中でのインフラチーム の立ち位置といったようなところのまとめというわけではないんですけども、アプリケーションとインフラチームですね、アプリケーションチームとインフラチーム、多くは N 対1の関係になっていてですね、かつですね、あとでお話も出てくるんですけども、人数もなんか少なく運用しなくちゃいけないケースが多いといった形が多いかと思います。あともう一つはですね、なるべくなんですけども、費用の計上方法ですね、自社のシステム、費用とか、予算とかがどういう勘定科目で、持たれていて、上場企業さんとかですと比較的情報公開されやすいのかなというふうに思っているんですけども、数字的な部分とかも、知っておく必要があるというふうなところが1点、それらをもとにですね、各部署との、各部署などと円滑に仕事ができるために自分も自体も魅力的に保っていかなくちゃいけないと、何でも言いなりになってしまいますとですね、チームのメンバーが疲弊していくといったようなところもあったりいたしますので、組織論とかっていうのも最後の方にちょこっと出てくるんですけども、インフラチーム自体を魅力的に保っていく方法っていうのも何らかしら模索していかなくちゃいけないといったようなところがあるかと思います。大体ですね、ソフトウェア系とかのアーキテクトになりますと、デザインパターンとか、アルゴリズムとかなんかかっこいい名前の何かがあったりするんですけども、インフラって結構泥臭くてですね、あんまりそういうなんか必殺技っぽい名前がなくてですね、結構苦労するところが多いのかなと思ってるんですけども、それでもなんかちょっと魅力的に保っとかないとみんな疲弊してしまうといったようなところでございます。もうちょっと言っちゃったところですね、ここはちょっと言っちゃったところなんですけども、人数は圧倒的になぜか、 アプリケーションを作られる方の方が多くて、まあ、インフラは比較的少ない人数でやりくりする必要が多い会社が多いんじゃないのかなというふうに思ってます。でさらにですね、まあ、これも皆さん肌身感じているところだと思うんですけども、なぜかインフラチームっていうのは採点方式が減点のみと、一回障害を起こしたら悪みたいな状態で、まあ、ポイントがどんどん減っていくような仕組みをなんか採用されてしまいがちな傾向にありますというようなところ、あとは、まあ、ちょっと話が変わってくるんですが、まあ、常に自社のシステムのリソースが、適切がどうかといったところ、まあ、先ほどの数字であったり他部門の折衝とかといったようなところで持っておかなくちゃいけないというところ、あと、まあ、DevOps っていう観点ですね、まあ、多分隣の部屋とかで話してると思うんですけども、どこのチームでも Dev と Ops っていうのは関係するとは思うんですけども、インフラチームっていうのはもう圧倒的に Ops ばっかりですといったようなところ、その Ops の中からどういう価値を見出してインパクトを与えていくかといったようなところを考えるのが重要かなというふうに思っております。ちょっと細かくなっちゃうんで今言った内容をバラッと書いているといったようなところでございます。でとはいえですね、そういう根性論だけでは大変になってしまうというのが一つあるのと、まあ、インフラテクノロジー自体もですね、私90年代前半からこの業界にいてですね、今までいろんな移り変わりが出てきてですね、まあ、それらも自社のサービスが採用しなくても知っとかなくちゃいけないとか、そのサービス、まあ、今とかでクラウドとかっていうのが流行ってたりすると思うんですけど、クラウドが自社に関係なくてもなんで関係ないのかといったようなところは知れば知るほどきちんと言えるのかなといったようなところで、まあ、ちょっと今日持ってきたのは仮想化の話なんですけども、どういった歴史の違いがあってそれらをインフラチームがキャッチアップしてきちんと言っていけるかというようなところ、それ書いてあったわ、はい、というところですね、でございます。はい、昔ですね、まあ、僕も90年代前半からのエンジニアになってしまいますので、昔はですねもう実機1台で1システムっていう状態が当たり前の状態でですね、CPU インテルさんがですね無駄に頑張ったっていう時代がいっぱいありましてですね、とにかくハードウェアの進化がすごいことになってきたというようなところで、まあ、今ハードウェアのエミュレーションとかも CPU でできてしまうと、まあ、CPU でエミュレーションできるんだったらハイパーバイザー乗せて上に他の仮想化で集約したり他のサーバーサービスとかも動かするようになってきたというような時代があったりですね、まあ、さらにですねこれからですねプライベートクラウドをどうしていくかとか、それらを踏まえて、クラウドの併用のハイブリッドをどうしていくかといったようなところ、まあ、自社に関係なくてもこういうテクノロジーが出てきたといったようなところを知るのが大事なのかなというふうに思っております。まあ、その、そうですね、考え方が下に書いてある通りになっておりまして、まあ、一番下の行ですね、さまざまな情報を集め最適な解を模索し続けると、なかなかユーザー部門の会社様一人一人、チームのメンバーがですね、インターネットとか本読むだけで、これをやっていくっていうのはかなり辛いところがあるのかなというふうに思うんですけども、まあ、我々マイクロソフトとか、まあ、それなりの、勉強会とか会合とかに出ていただけて、業界を活性化するといいなという思いで書いてある一行でございますと。でこの辺はさらっといきます。オンプレミスから仮想化そしてクラウドへと、どういう感じで、まあ、概念だけ図にして持ってきたという形ですね。赤くでっかく書いてあるのが大体 CPU のコアみたいなイメージだと思ってください。左側ですね、1ペケって書いてあるのが、まあ、コアって概念すらない CPU1 個に対して1プロセスしか動きませんというような時代がありました。まあ、そうなるともう OS しか乗りません。まあ、OS の上にミドルウェア乗っけて終わりですという感じです。で真ん中ですね、まあ、純仮想化とか仮想化が流行り始めた時代ですね、CPU2 コアとかクワッドコアみたいな形が出てきまして、まあ、OS の上に OS 乗せてみるとか、コアの数リソースを全部使い切ってやるぜって、まだモチベーションがインフラエンジニアのモチベーションが高かった時代ですね、の時代が、まあを踏まえまして、まあ、最近とかですと今年の9月にインテルさんが 1CPU18 コアですね、のマシンを出しまして、まあ、最近のサーバーとかですと 2CPU とか普通に乗っかると思いますので、1台の 1U サーバーとかでも36コアとかが見えてしまうというふうになってくると、なってきますと、もう純仮想化 OS の上に OS 乗せてもしょうがないので、ハードウェアエミュレーションできるようなハイパーバイザーを乗せまして、その上に独立した OS をどんどん乗せていくと、これハードウェア売れませんよねそれは、というような時代にどんどんなっていくというところでございます。でもうこれもあんまり話す必要はないんでさらっといくんですが、まあ、昔ですね、インフラエンジニアってどうやってたかという昔話の一つであるんですけども、CPU1 個しかなくてプロセス1個回り切ったら終わりの時代でしたので、まあもう、この、まあ、こうなったら終わりなんですね。CPU100% なんかもう悪さしてる SQL のクエリーが1個流れてますと 100% 張り付いてます、もうどうしようもないですこうなると、と まあもう取れる手段ってあんまりなくてですね、まあ、クロック周波数上げるとかメモリ増やすとか当時ですね、こんなもんしかなかったか、パーティショニングとかシャーディングをして、データベースを横に、散らしていくといったようなところ、まあ、とにかくプロダクトよく売れましたと、ハードウェアもよく売れましたっていう時代だったと思います。これ昔話です。でまあ、ちょっと、時代が変わりまして、コアがいっぱい増えてきましたと、複数 CPU1 個張り付いてももういくつかプロセス動かせそうだというふうになってきますと、まあ、何台かあったサーバー集約していこうかというような時代が、やってきまして、最近ですね、もう、1サーバーに 2CPU ずつとか乗ってってしまいますと、まあ、ひたすら、仮想化してハイパーバイザー乗せて、インスタンスを稼働させていくといったようなところ、まあ、こちらは比較的トレンドなのかなというふうに思っております。まあ、ここからですね、さらにお金持ちの会社さんとか大規模の会社さんになっていきますと、仮想化管理というようなところ、マイクロソフトではシステムセンターっていうのがあったりするんですけども、まあ、こちらを使いましてハードウェアを超えた、仮想化の管理がしていくといったようなところですね。先ほどのスライドですと何が問題かっていうと、真ん中のサーバーが死んだらその上に乗っかってるやつらがどこ行くかっていうか、もう一緒に落ちちゃうんですよね。でこうなってしまいますと、時々お客様とかのところに行くと、ありがちだったりするのが、なぜかエクセルで何号機の上に乗っかってる、インスタンスの名前とかがで管理されてたりですね、なかなかちょっと人力で頑張ってるなっていう感じはあるんですけども、仮想化管理とかをしていきますと、真ん中のサーバーが落ちたところでそこの上に乗ってた、インスタンスと管理、マシンとの疎通が取れなくなるだけになりますので、あとは、まあ、管理マシンの方から空いてるリソースで勝手に起動がかかるといったようなところで、まあ、比較的、ダウンタイムが少なく永続的に業務が行っていけるといったようなところの技術があったりいたします。ただ高いんでなかなか承認を通すのは難しかったりはするんですけども、トレンドとしてはそういう時代がありましたというようなところでございます。でここからさらにですね、ハイブリッドクラウド、またはパブリッククラウドといったようなところとどうやって連携していくかといったようなところですね。プライベートクラウドとかを検討されたことがある方がいらっしゃればあれなんですけども、比較的クラウドコントローラーを採用する上でハイパーバイザーっていうのが重要になってくるのかなというふうに思っております。で弊社、マイクロソフト Azure っていう、クラウドをやっておりましてですね、Azure マイクロソフトの、パブリッククラウドになりますので、ハイパーバイザーは、まあ、ハイパー V で動いております。ハイパー V 完全互換で動いております。でサーバー OS の方も、Windows サーバーの方を採用していただければ、ハイパー V 同士の、連携になりますので、基本的にはイメージをコピーするだけで動くといったような、アーキテクチャも描くことができると。まあ、これによってバックアップ、システムバックアップを取ってたマシンとかはやめましょうとか、DR、遠くの拠点に DR を取ってましたとかいうようなところは、まあデータセンターとか落下全部返してしまってクラウド側に取ってもいいんじゃないですかと、いろんなアプローチが出てくるかなというふうに思っております。あとはですね、クラウド、ハイブリッドクラウドかさらにクラウドに行く場合ですね、いろんなメーカーさんがあったりはするとは思うんですけども、まあ、インフラアーキテクチャの方々、私だったらどうするかといったようなところですね、マイクロソフト推しじゃない感じで書いたんですけども、まあ、まず、選択する上の一つですね、Amazon AWS Google 対、まあ、国内クラウドメーカーさんで何が違うのかといったようなところが、まあ、上の活字で書いてあるところですね。国内クラウドメーカーさんというのは大体データセンターさんであったり、まあ、元倉庫会社さんであったりといったようなところ、まあ、土地が空いているところにリソースを放り込んでそれを貸していただけるといったようなところが一つあるかなと、ところに対しまして、まあ、Amazon とか Azure とか Google に関しましては基本的に自社のサービスを動かしてますと、この自社のサービスを動かしているアーキテクチャを一般のユーザーの方々に開放しているといったようなところがありますので、まあ、信頼できるサービスが多ければ多いほど、まあ、一蓮托生というわけじゃないんですけども、あそこも落ちればうちも落ちる、うちが落ちればあそこも落ちるといったような感じの、倫理が欠けるんじゃないのかなというふうに思っております。でただですね、クラウドですね、まあ、これはちょっと貼り付けるのかどうかちょっと迷ったりはしたんですけども、非常に大きなリスクがありますと、この本当は11月25日なんで最近なんですけども、 Azure 12時間止まりましたと、大々的に書かれてしまってですね、もう心が痛かったんですけども、その翌週、AWS さんもクラウドフロント1日止めてましたんで、その記事出てなかったんで残念なんですけども、クラウドも止まるんですといったようなところはきちんと理解する必要があると思います。インフラのアーキテクトとかインフラに関わる方々が、クラウドを止まるといったようなところも踏まえてきちんと、新しいアーキテクチャなんでこうなんですよというふうに書いて、まあ、ただ、それでも、経営陣の方々がクラウドいいよね ね、クラウド検討しようというような話になるようでしたら、まあ、そのサービスがクラウドに向いてるのか向いてないのか、あるいは、半分ハイブリッド、オンプレミスでやる方法も取れないのかといったようなさまざまな技術を組み合わせて新しい技術に挑戦していくといったようなところは、ぜひとも果敢にチャレンジしていただきたいなというふうに思っております。このページはすぐ過ぎましょうね。はい、あったりしますというところです。あと、まあそうですね、あの書いてある通り真ん中ですね、あの上が障害で2番目があの月額利用時における予算の見通し決済って書いてあるんですけども、まあ、あのやりようによってはあの月額工程とか年額で請求できるようなサービスとかもあったりはするとは思うんですけども、まあ、基本月額料金になってしまいますので、まあ、経理部門さんとかが不変要素が多いのと比較的嫌う傾向にあるのかなと、特に上場企業であったり比較的お堅い会社の場合ですね、まあ、そういった場合クラウドがその会社の経理に合うのかどうかといったようなところも比較的長い期間をかけて検討する必要があるのかなというふうに思っております。あともう最近はなくなってきたんですけど3つ目ですね、退職者もアクセスできるんじゃないのかといったようなところ、ファブリッククラウドオンリーでどこからでもアクセスできます、 BYOD 万歳みたいな感じでやってしまいますと直接クラウドで認証してどこからでも自社の管理画面が触りますといったようなところになりますと、まあ、その PC を電車に忘れてしまったとかどこかで盗まれてしまったといったようなところがあれば、まあ、ID とかパスワードとかあるのでなかなか難しいかなと思うあるんですけども、第三者の悪意なるアクセスであったり、まあ、退職後その管理画面の URL と ID パスワードさえ知ってしまえば入れるような状態になってしまってませんかというようなところとかもいろいろ検討しながら本当に全部クラウドでいいんですかというようなところがあるかと思います。まあ、ありがちな先ほど僕生命保険会社とかにいた時期が10年超あったんですけどものとかの場合ですと、あの初めクラウドを今はクラウドに持っていこうとはしてるんですけども、当時あのウェブだけで出すのも非常に億劫だったというようなところがあって、じゃあ何から始めるかって言いますと、まあ契約内容紹介みたいな、自分が契約している番号を入れれば契約の内容が出てきますよといったような軽い業務から、じゃあやってみましょうか、トライしてみましょうかというようなところであったり、まあ次にやるのは大体住所変更とかそういう変更業務とかを新しい技術でやってみましょうかといったようなところ、まあ、そこから始まってだんだんあの銀行さんでいうと振り込みができたり送金ができたりというふうに広がっていくのかなというふうに思っておりますので、リスクはきちんと把握する必要があって、それらを踏まえた提案ができるような社内でもきちんとエバンジリングをできるような知識が必要なんじゃないのかなというふうに思っております。でここはそうですね、さっきちょっと話しちゃったんで、Azure ですね、Azure ってサービスがありまして、まあ、ハイパーバイザー、ハイパー V 使っておりますので、ぜひともオンプレも、クラウドも同じハイパーバイザー使ってる企業っていうのは、おそらく、これだけの規模で展開できるのはマイクロソフトだけです。例えばAmazon さんとかですと、Amazon.com さんで全面的に採用されているのは当たり前なんですけども、クラウドでは非常に大きなシェアを持っておりますが、EC2 とか RDS をイメージレベルで持ってきて、Windows 上で動かせるか、CentOS 上で動かせるかといったようなところになりますと、あんまり、コンバートツールが出てるんですけども、おいそれとは簡単にはいかないかなというようなところもありましたり、まあ、逆にVMware さんとかですね、ハイパーバイザーでは一世を風靡し続けている会社さんかと思うんですけども、そちらで作られたイメージインスタンスをクラウド上にそのまま持っていってもきちんと動くかどうかといったようなところは難しいんじゃないのかなというふうに思っておりますので、ここはうちの採用する上での一つの売り文句なんで書かさせていただいておりますというようなところでございます。まあ、こうやって採用するサービスをきちんと強みを言えるかどうかといったようなところは非常に大きな点なんじゃないのかなというふうに思っております。でまあ、こちらのスライドは今まで話したことを全部、まとめただけの1枚にまとめただけのスライドになります。他社さんとか、大きなメーカーさんとかで話したりするんですけど、まあ、ここの下の、ここの2行がずるいって言われてですね、まあ、ハードウェアメーカーさんは昔売れてたのにいきなり売れなくなってですね、我々とか赤い、イメージのデータベース会社さんとか途中でコアライセンスとかちょっとずるいやり方をやってですねまあ、ライセンス形態変えて売り上げを伸ばすような、施策を取っていたんですけど、結局売れなくなってきたんですよと、時代がクラウドになってきちゃいましたというふうな形でして、まあ、ここから先はですね、新しい体験というか新しい機能で新しいことができるかどうかといったようなところをいかにしてきちんと伝えていって採用していただけるかといったようなところを、まあメーカーとかまあ独立してやるわけじゃなくて皆さん一緒にやれたらいいかなというふうに思って作ってあるものになります。 でもう話は最後の方になるんですけども、じゃあ、インフラチームですね、インフラチームが魅力的であり続けるためにと、すぐみんなテンション下がっちゃってですね、まあ、どうせ僕に4365だからみたいな感じになっちゃうとあれなんで、まあ、どういうふうにやっていくのが一番いいのかなというようなところで、これ僕が入社した時結構良かった、今でも良かったなというような OJT なやり方もいくつか持ってきております。でおさらいになるんですけども、一つはアプリケーション担当のとインフラエンジニアですね、まあ、数は圧倒的に少ないですというところです。で少ない数で多くの経験を積んでもらわなくちゃいけないといったようなところを、そうするためにはどうしたらいいかといったような内容になります。まあ、もう一つはですね、いつまで経っても減点方式っていう感覚が抜けない会社さんも多いのかなといったようなところ、まあ、こういった状況の中でどういったスキルプランというのを出していく必要があるのかといったようなところがテーマになっております。でまあ、上の方は根性論なんで置いといてもいいんですけど、まあ、一つ目はインフラシステムっていうのは基本的にはもう全部源なんですというところがね、もうここ落ちたら終わりなんですよというようなところで、まあ、基本的には姿勢正して理を立てて、きちんとやっていきましょうね皆さん、はいみたいな形でやっていけるのがいいのかなと思うんですけども、なかなかそうはいかないところもあってですね、まあ、そういった場合、僕が初めに入った会社でどうやってたかって言いますと、まあ、規模にもよるんですけども、基本的には同じような業務がずっと回ってると、新しいマシンに入れ替えるとかも含めてですね、同じような業務がずっと回っているようであれば、年次で区切っちゃってもいいんじゃないのかといったようなところになります。で、まあ、3年なのか5年なのかっていうのを置いといてもですね、1年目から数年目までですね、このような形でエンジニアを育てていくといったようなところ、まあ、1年目はもう入って OJT やってオペレーションに慣れてもらうと、とりあえず本番にログインさせるのいつぐらいにしようかみたいな形を見ながら業務に慣れていただくっていうのが主な内容になるのかなというようなところと、あとまあ2年目ですね、2年目になると、まあ、毎年1人ぐらい入ってくる会社とかですとこういうことが成り立つんですけども、2年目になりますともう後輩入ってくるのがきちんとやれよというような形で、メイン作業とか緊急対応にさせてですね、独り立ちを促すというようなところで、3年目あたりでサブリーダーであったり、まあ、機能のリーダーといったようなところや、まあ、教育マネジメントヒューマンマネジメント的な触りだけとかをやらせてみたり、あとはまあ新規導入時とかに対する設計とか、あとメーカーさん他社の方々とのコントロールとか折衝を担当してもらうといったようなところを得まして、まあ、4年目にですね、僕の最初にいた会社の場合ですとチャレンジというところがありましてですね、そのままその担当でマネジメントを目指していくのか、アプリケーションやシステム企画、まあ、その他いきなり人事とかっていうのはあんまりないんですけども、他の部門に移って自社のシステムを全部分かった上で、自分が新しいことにチャレンジしていくかどうかといったようなところの、チャレンジがございました。まあ、こうすることによって、永遠に続くと思われると結構苦痛な状態になった、状態で永遠に続くと思われると、まあ、辞めるしかないとか、なってしまいがちなんですけども、まあ、とりあえず4年目まで頑張るかというような形になったり、僕は将来この会社でこういうことを、このインフラをきちんと分かった上でアプリケーションのアーキテクトになっていきたいとか、そうなっていきますと比較的強い人間になっていくのかなというふうに思いますので、まあ、そういう希望とか夢を持たせっていうと一緒に持ってですね、仕事をやっていくというようなチーム作りが一つあるのかなと、の例でございますと。でさらにですね、まあ、ちょっと、ピープルマネジメントとは離れるんですけども、強固な組織にしていくためのインフラって何だというようなところです。ですね、まあ、デボブスっぽいことを話しますというところです。で一つはですね、まあ、これは皆さん、どこの会社さんもやってると思うんですけども、自社のシステムが健康なのかどうかっていうのはですね、きちんと、トラックしていく必要があります。でそのトラックの仕方が結構バラバラなケースがあったりするんですけども、一つはまあリソースの消費、状況っていうのは、やられてるかなと、まあ、メーカーさんとかが入ってるようであれば月例会とかやったりしてるんじゃないのかなというふうに思っております。まあ、あとはですね、まあ、そういった中からデータベースのレスポンスが遅いとかっていった場合ですね、まあ、そのクエリーの中を見ていくとか、スロークエリーであったり実行計画っていうのを見ながら、コストってどうなんだっけというようなところを、まあ、インフラチーム内できちんと指針を出してアプリケーションの担当の方にきちんと伝えていくというようなところ、まあ、分かりやすいところでいきますと、データベースの場合ですと、デリートですね、フィジカルデリートをやるかどうかといったようなところをですね、デリート文は流すの禁止ですと、アップデートでデリートフラグ立ててくださいと、こっちの方が全然早いですと、 で月に1回デリートフラグが立っているのをバックアップ取って消していくとかいうようなやり方をきちんと回せていたり、このクエリ悪だっていうのを社内で晒したりとかいうようなところをきちんと運用で回せていけるかというようなところです。あともう一つはですね、オープンソース系の会社とかですと比較的やりやすいんですけども、下一番下の方ですね、同業他社で自社リソースの処理能力って相対的に見てどうなのかというようなところがあったりします。でいつも僕がやってるセッションとかですと他社バーンって張っちゃったりしてるんですけど、今日ちょっとあんまり粗相が許されないセッションでございましてですね、例えばゲーム系の会社とかですと他のゲームを作ってる会社さんがタイトルを何台ぐらいでやってるとかっていうふうなのが出ると思います。僕がいた会社とかですと、だいたいデイリーで1億 PV とか超えてっても、サーバーとかだいたい 2,30 台ぐらいで回せていけたというようなところがありまして、比較的データひたすらデータベースの消し込みをやったり、トラフィックを、帯域とかを増やしたりしてですね、対応していたんですけども、一方で他社さんとかは数百台とかになっちゃってるとか言った場合ですね、逆の場合とかですと、自分たちに何が足りてないんだとか、どういう処理を入れてないからこうなってんだというふうな反省にもなりますし、他社と比べて自分たちの方が比較的中か上ぐらいにいれば、この施策間違ってないねというふうに言えたりといったようなところがあったりいたします。ただエンタープライズ系の会社さんとかですとなかなか難しいところがあったりするかなと思いますので、こういった、セミナーとか、ユーザー会とか、さまざまなところで、同業他社さんと、つながりを持って、いろんなシステムの、アーキテクチャを聞いてみると面白いんじゃないのかなというふうに思ったりいたします。あとインフラチームですね、デボープスの方の話になってくるんですけども、秘めた駆動力というふうにちょっと大げさに書いてるんですけども、インフラが中心になって業務にインパクトを与えていくこと、これは実は可能でございますというところです。ちょっと業務の質にもよるんですけども、可能なんじゃないかなというふうに思っております。でオプス側ですね、インフラのオプスって、基本的に何やってるかって言いますと、これだけやってるともうつまんなくなってやめちゃうっていう話なんですが、安全圏内で最大限にストイックに統合とか集約をして、バイパス運用とかをしてひたすら、集約とか予算を削減していくっていうのが大本命であったりするのかなというところがあったりはすると思うんですけども、それだけではつまんないよねというようなところをがあったりですね、それだけの場合とかですと、もう運用フェーズに入ってからジョインするメンバーとかが比較的つまんないのかなというようなところがあったりいたします。下に書いてある通りなんですが、だからどうするかって言いますと、基本的にログとかはインフラの資産のどっかにあるはずですと。でこのログがシステムインフラ視点で言ってしまいますと、この障害とかアラートとかそういったログしか思い浮かべないかなというふうには思ってはいるんですけども、いやそんなことないですと。アプリケーションログとかも基本的にはインフラメンバーがきちんと管理しているもの、リソースの中のどっかにあるものですといったようなものであったりするかなと思ってます。ウェブ系のお客様、会社さんとかですと新しい機能とか比較的早いタイミングでリリースされたりしてるかなと思うんですけども、一番下の行に書いてある通りなんですが、リリースとか新しい機能とか新しい画面とかがリリースされた時にですね、その画面アクセスされてるのかとか、その画面から発生するアプリケーションログ HTTP ログとかで404出てるのかとか、画面のリンク切れてるよとかいうようなところっていうのは、どちらかというとインフラチームの方は先に分かるんじゃないのかなという、内容でございます。そうですね、PV とかですね、PV とかがおかしな挙動をしてますよとか、なんとか法廷、結構偉い名前があったりするんですけども、その200系以外のステータスってどれくらいうちの会社出てるもんですかといったようなところであったり、先ほど言った通り、新しい機能のリリース時のログ監視、人気があるかどうかとか、想定通りの画面の遷移をたどってるかどうかとか、あとはテキストボックス等々があれば入力項目って何が入ってるのかと、これ非常に大事なのかなと思ってるんですけども、こういったところは基本的にインフラの方が早くトラックしていけることができるかと思っております。でこれ実際に僕が EC 系の会社にいた時にやった内容なんですけども、単純にあんまり気にせずにですね、検索どんな商品が検索されてるのかっていうのが気になってですね、どちらかというと人気ランキングとか取ってたんですけども、離脱してる方のランキングを取った例になります。先に言っちゃいますと、ちょっと見づらいかもしれないんですけども、検索を実行してですね、検索がありってで完全位置とか部分位置とかっていうところですね、こちらの内容に応じてアクション購入動線の方に行って実際買う確率が何パーセントありますよといったようなところで、検索なしっていうのは離脱になっていくかなというところがあったり、ちょっと意識の高い会社とかですと、色違いとかでリコメンド出していくとかいったようなところから購入のアクションに持っていけるかどうかというようなお試しがあるかなと というふうに思うんですけども、まあ、インフラ、他の会社さんとかはほとんどやってないかと思うんですけども、もしあったら売れたかもというようなキーワードですね、検索なしで、そのままリコメンドも、離脱していくといったようなところで、自社だけの EC サイトであれば購入部門とかに対してこのコメント検索内容多いんですけども、もしこの商品があったら売れんじゃないんですかというようなところ、あとは大きな仮想モールみたいな形で EC サイトをやられているようなお客様であれば、そのエンドユーザーさんですね、商品を提供するような会社様に対してそのキーワード、このキーワードがよく検索されて、かつ商品が提供されてませんと、もし御社から提供されれば売れるかもしれませんよといったようなところで、まあ、ワードが売れるかもしれないといったようなところも、まあ、基本的にはこれインフラキックで見ていくことができるような内容かなというふうに思っております。まあ、こういった内容で、もうそろそろまとめになるんですけども、アプリケーション側のインフラシステムアーキテクトの方の方々とインフラチーム、まあ、それぞれ専用領域を持つ社員が、まあ、実質的にサービスとか事業を成功に導くという意識を持つ企業は、まあ、本当に強いんじゃないのかなというふうに思っていて、まあ、インフラ側の能動的なところは先ほど説明した通りなんですけども、アプリケーション側も同じように、あと、まあ、企画する方々も同じように意識を持っていれば本当に強くなるんじゃないのかなというふうにありまして、まあ、こちらよく見る形の、図なのかなというふうに思っているんですけども、まあ、これを1個の会社と見たとき、かつ、まあ、開発がアプリケーション開発側で、運用がインフラ運用というふうに見たとき、まあ、インフラ運用の方からログファイルとかをトラックしてですね、ここから、まあ、トレンドとかを、きちんと、まあ、分析とかが流行った時代はあったと思うんですけども、しかも回ってる会社さんとかもあると思うんですけども、まあ、そこまで至らないような会社様とかに関しましては、運用、インフラチームの方でやってもいいんじゃないのかなというようなところを、まあ、会社側にきちんと、まあ、採用されなくてもナレッジとして言い続けるっていうのが大事なのかなと。で、まあ、同様にいろんなチームからも同じようなことがあれば、会社はもっともっと強くなっていくというようなところが挙げられるのかなと思っておりますと。まあ、最後にというところは、もうお話しした内容はそのまま書いてあるだけなんですけども、一つはですね、まあ、インフラアーキテクトといったところは、まあ、アプリケーションなどデザインパターンとかアルゴリズムとかっていうのはないんで、かつ、いろんなことをやらなくちゃいけないといったようなところの、一部はお見せできたかなと、思っております。で、まあ、2つ目ですね、コミュニケーションを取る担当っていうのが非常に多いというところがありますので、かつ、まあ、それぞれがみんな、専門分野を持たれている会社、方々ですので、同じレベルになるべくインフラの方々も見ていただくと、強い会社さんとかですと、アプリの方にキーマンが入社されると、この人がインフラの長ですよって、なんかわざわざ連れてきて、なんか動物園みたいな形になったりする時とかがあったりするんですけども、まあ、そういう会社って比較的強いんじゃないのかなと。そういうキーマンがインフラの方々のキーマン、インフラ側のキーが誰か分かっているような会社、まあ、その間がきちんと風通しよく疎通取れているような会社さんというのは、強いんじゃないのかなというふうに思っております。はい。で、まあ、もう終わりなんですけども、一番下のところですね、まあ、本当、今日は一部部分だけですね、かつあんまり深い話するなとコンテンツレビューで言われてしまいましたので、お見せできないところもあったりはするんですけども、少しでもインフラの業務っていうのが分かっていただければ嬉しいかなというふうに思っております。また、まあ、これからですね、ハイブリッドクラウドとかパブリッククラウドとか、またその先の技術っていうのも出てくるかと思うんですけども、まあ、それらうちの会社のサービス関係ないんだよねってバッサリ切っちゃうとちょっと寂しいかなと思いますので、まあ、どういうふうに使ってるのかなとか、使ってる会社さんとかあるのかなとか、まあ、うちの技術であればマイクロソフトのセミナー行ってみようかなとかいうような動機になっていただければ非常に嬉しいかなというふうに思っております。はい。で、私のセッションの方はこちらで終わりなんですけども、まあ、私は懇親会とかも出ますので、もし皆さんいらっしゃるようですが、緑のネクタイのやつだというふうに思っていただければ、後でお話しさせていただければというふうに思っております。今日はどうもありがとうございました。